FM 広報藤沢、今回は遠藤笹久保谷戸公園についてお話を伺います。藤沢市都市整備部西北部総合整備事務所中島淳之介さんです。中島さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、7月16日土曜日に遠藤笹久保谷戸公園が新たに開園したということですが、まずは公園の場所、また開園に至った経緯などを教えていただけますか。
はい、遠藤笹久保谷戸公園は湘南台駅から西へ約 3.5km、 慶応大学湘南藤沢キャンパスの看護医療学部西側にある遠藤笹久保谷戸に位置します。遠藤笹久保谷戸には良好な自然環境が残っていることから、その保全と再生が必要であるとされてきました。またこの地域の周辺では集中豪雨による浸水被害がたびたび発生しております。これらのことから、自然環境の保全再生と合わせて浸水被害を軽減する考えを取り入れた公園として整備することにしました。
さあ、こちらの公園、遠藤笹久保谷戸公園の特徴を教えていただけますか。
遠藤笹久保谷戸公園は大きく分けて2つの特徴があります。1つ目は自然を楽しむことができることです。里山の豊かな環境に親しみ、谷戸景観を楽しむことや、さまざまな生き物を観察できることと、この公園に隣接する少年の森との間で歩いて自然を楽しむことのできる1周約 5km のフットパスルートを設定しており、健康の増進にも役立つ散歩コース内の一つの公園になっていることが特徴です。2つ目は浸水被害を軽減する雨雨水を貯留する池があることです。池は大雨の時最大約1万1000トンまで雨水を貯めることができ、慶応大学郵便局前交差点付近で発生する浸水被害の軽減に役立つことが特徴です。
2つの特徴を教えていただきました。さて、こちらの公園の広さであったり、園内にはどういった施設があるのかも詳しく教えてください。
公園の広さは約 2.5 ヘクタールあります。具体的には奥行きは約300メートル、幅は約80メートルあり、東西に長い公園です。園内には芝生広場や小川、水田、菖蒲池、柿津畑池、浸水被害を軽減する雨水を貯留する池がございます。また管理事務所と展望デッキを兼ねた生物多様性サテライトセンターがございます。
生物多様性サテライトセンターと伺いましたけれども、こちらはどういった施設なのでしょうか。
生物多様性サテライトセンターは公園の入り口付近に建築した約220平方メートルの2階建ての建物です。1階部分は市民活動団体などが保全活動の内容を紹介する場や生物多様性の大切さを知ってもらう場として利用します。生物多様性と私たちの生活の関わりについて関心を持っていただくことにより、生物多様性の啓発活動につなげる場としての利用を考えています。具体的には遠藤笹久保谷戸および市内の自然や市民活動団体の保全活動についての展示をしたり、保全活動体験などを行います。2階部分については展望デッキになっており、公園や谷戸奥までの景観を一望することができます。
生物多様性サテライトセンターということで、市民の皆様にもこちら親しんでいただける施設になりそうですね。さて、お話を伺っておりますこちらの遠藤笹久保谷戸公園なんですけれども、今夏真っ只中といったところですけれども、今の時期ならではの公園の見どころなどがあれば教えてください。
公園全体に広がる芝生などと公園外側に広がる谷戸の緑地が一体となって、青い空や入道雲に映え、夏の終わりの里山の原風景を体験することができます。車の音などのない静かな公園ですので、明るい時は鳥の鳴き声、日が沈み始めると至る所から日暮らしの鳴き声が聞こえるなど、自然の声を聞くことができます。また他の季節ですと、春先には山桜や富士が咲き、梅雨前には花椒植えや柿つばたが、初夏には紫陽花が、夏を過ぎると彼岸花を楽しむことができます。
ここから夏、暑い時期を超えて秋、冬とまた違った風景を楽しむことができそうですね。さあ、今日のお話を伺ってこちらの公園にぜひ行ってみたいという方も多いと思います。公園の開園時間や利用料金、またアクセス方法についても教えてください。
開園時間につきましては一般の公園と同様に定めておりませんので、いつでも入園いただけます。生物多様性サテライトセンターが本格的にご利用いただけるのは令和5年4月からですが、1階のトイレと2階の展望デッキについては開園時からすでにご利用いただけるようになっております。安全上の観点からトイレと展望デッキへの階段入り口の管理をしておりますので、午前8時半ごろから午後5時ごろまでの開放としております。入園料金はございません。公園へのアクセス方法についてですが、公共交通機関の利用では湘南台駅や辻堂駅からですと慶応大学行きのバスをご利用ください。湘南台駅については西口、辻堂駅については北口の乗り場から乗車して慶応大学前で降車いただき、慶応大学前の慶育病院とセブンイレブンの間の道を道なりに進んでいただくと8分ほどで公園に着きます。お車でのご利用の場合には付近に無料駐車場が12台ございます。また公園から徒歩6分ほどのところに湘南慶育病院の駐車場が有料でご利用いただけます。公園内には障害者の方など体の不自由な方のために4台の障害者等用駐車場を設けており、駐輪場も28台分設けております。周辺への路上駐車、近くのお店や慶応大学用の駐車場の利用はおやめください。駐車場の詳しい場所や駐車場から公園への詳しいアクセスについては藤沢市のホームページにも掲載しておりますので、合わせてご確認ください。
ぜひ皆さんね、公共交通機関などもご利用いただきまして、公園に足を運んでいただけたらと思います。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをいただけますか。
はい、公園を含む谷戸全体の広さは約20ヘクタール、東京ドーム約4個分ございます。谷戸の底の一部を公園としているので、公園の中にいると広大な森の中にいるような森との一体感、ひいては空との一体感を感じていただけると思います。遊具等の設置はございませんが、トンボなどの昆虫や水の生き物など小動物もたくさんおります。キャッチ&リリースでお子様にも楽しんでいただけるのではないでしょうか。ご家庭などからの生き物の持ち込みはやめていただくようお願いします。浸水被害を軽減するための雨水を貯留する池は、普段は鳥などが集まる静かな池です。芝生広場や小川の横で寝転んでいただき、時の流れを忘れられる公園になっております。のんびりぼんやりお散歩し、日頃の疲れを癒しに遠藤笹子谷戸公園訪れてみてはいかがでしょうか。
本当にリラックスできそうな居心地のいい公園になっているようです。虫探しだったり、あるいはお散歩だったり、それぞれに楽しんでいただきたいですね。 FM 広報藤沢、今回は遠藤笹子谷戸公園について伺いました。中島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。